はい、黙示録の10章と11章を今読みました。昨日来られた方は、ちょっとしかいないんですけれども、ですね、昨日からの続きになりますけれども、神のラッパの7つ目のラッパが、第7のラッパが吹き鳴らされる、のにあたって、挿入的に、この、書かれている部分が今読んだところなんですね。黙示録、もう一度おさらいします。黙示録のテーマは一章の一節に書いてあります。イエス・キリストの黙示。黙示というと日本語難しいですよね。で、そういう難しい言葉にしなくていいんですね。現れという意味です。隠れていたものが現れるよ。イエス様が戻ってきてくださる。この地上に戻ってきて、本当にこの神の子として、その王として、その力を持って、権威を持って戻ってこられる。そのことをこの黙示録は書いています。そしてこの黙示録は大きく分けて3つの部分に分かれます。それは1章の確か9節のところに書いてあるんですけども、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることって書いてあるんですね。であなたの見たことっていうのは今イエス様がすごい輝いた姿で今ヨハネに話してるんですけども、見たこと。そして今あることっていうのは教会が次に出てきますね。7つの教会があります。でその教会に対して、イエス様が話す。それ教会時代。今のことですね。私たち、この、教会が始まってから今もその教会が続いています。でその教会の後の話が4章から始まります。で4章には天国から始まるんですね。天国で神様が、この王座におられて、座っておられて、それで、この、礼拝を捧げています。でそこで、この封印された、こう閉じられた巻物があります。この巻物だけどこう閉じられてるんですね。でそれを解く人がいなかった。この、取る人がいなかったんですね。で、ヨハネは泣いていました。けれども、子羊が、つまり十字架につけられて、けれども、三日目によみがえったイエス様が、その封印を解くことができるんだということなんです。で、その巻物は一体何かというと、これは世界のことを表しています。この世界ですね。で、世界が本当は神様のものなのに、アダムが罪を犯してからですね、悪魔がそれを支配してしまう。本当は人間に神様は委ねて、人間が神様から、その神様を神様として、王様として、この崇めながら、世界を支配していくようになっていたのに、それがサタンの方に移っちゃった。でそれから悪いことがどんどん起こってきたわけですね。でサタンがこの世の君、この世のこの君主であるっていうふうに聖書に書いてありますね。この世の神とも言われてますね。けれどもイエス様が、2000年前に来てくださって、このあがなってくださったんですね。あがないっていうのは難しい言葉ですね。それは何かというと買い取るって意味なんです。お金払って。だから他の人のものになっちゃって、本当は自分のものなのに他の人のものになっちゃった。だからこの買い取って。でその買い取りの時のお金が一体何かって言ったら、イエス様の命であって、イエス様の血なんですね。で、イエス様も買い取って、イエス様によって神様買い取ったんです。だからもう神様のものなんですが、まだその所有権を主張していないんですね。わかりますか？もう自分の土地になっても、実際にそれを自分のものにするとはまた別問題ですよね。例えばこの家を買いました。けれどもまだ住んでいない。で、他の人が勝手に住んでいる。という状態です。それが今の世界なんですね。悪魔が不法にこの世界を牛耳っている。けれども、それを実際に神様のものにするためにイエス様がまた戻ってきてくださいます。それがここの、その、 巻物なんですけども、これは、そこにですね、この神様のものなんだっていうことが書かれている巻物なわけなんです。で、その封印を一つずつ剥がしていくのが、この六章から書かれています。で、一つ剥がし、もう一つ剥がし、もう一つ剥がし、もう一つ剥がして、七つ目の封印を剥がしたところが、この前、昨日ですね、昨日読んだ八章と、九章、八章からですね、この剥がしたんです。で、これで終わるのかと思ったらですね、その中に、七つのラッパがですね、御使いが、天使が七人現れて、一人一人がこうラッパを吹き鳴らしたんですね。それぞれが、災い、その神様の裁きだったんですね。そして、あと一つのラッパが残っています。第六の御使いまでが、このラッパを吹き鳴らしてですね、いろんな大変なことが起こったんですが、これから第七のラッパが吹き鳴らされます。けれどもその前にですね、これから、実はその第七のラッパの中でもいろんなことがあるんだよっていうことをですね、この話すのが、この黙示録なんですね。黙示録が読みにくいのはですね、もう約束は成就するよって言ってるんだけど、まだ語らなければいけないことがたくさんあって、それを語っていくっていうふうになってるので、それでちょっと読みにくいんです。そのまま、あれ？どっちが先でどっちが後ろなのかなっていうのが、この、これ時間の順番がわからない。ことがあるんですが、でもやっぱり説明するので挿入している部分がたくさんあります。で、今日読むところはその部分になります。で、10章をご覧くださいの一節ですが、また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。で、二節も読みますね。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠えるときのように大声で叫んだ。って書いてあります。これはもう皆さんの頭の中で想像していただけなければいけないぐらい、こう、すごいですね。この不思議な、見たこともないものだと思いますけれども、ここを読んでですね、この御使いと書いてあるんですけれども、非常に、その、イエス様ですね、の姿に似ているんですね。よく読んでいくとイエス様の姿に似ています。まず、雲に、包まれてって書いてあるんですけれども、これ黙示録の一節の七節に、彼が雲に乗って来られるというふうに書いてますね。旧約聖書の中でも出エジプト記でこの雲が出てきますね。たくさんその聖書の中からですね、神様の栄光を表しています。そして天から降りてきたんだ。そして頭上には虹があるとありますけれども、この虹は4章のところに、この神様の御座の周りにこの虹があったっていうのが書いてあるんですね。エゼキエル書にも出てきます。神様のこの大座のところに虹がある。そして顔は太陽のようで、足は火の柱のようである。これ1章のところでイエス様の姿が、その、髪の毛が白くなってですね、そして、太陽が顔が太陽のように輝いてありますね。そこのところとそっくりなんですね。で、この方が天から降り、この存在が天から降りてきて、それで、片方は、右足が海の上ですね。想像してくださいよ。こう、右足だからこっちか。こっちが海で、海だとして海で、で左が、この陸で。そして、開かれた巻物を持っていたってんですね。もう、だからさっきは封印されてたこれ開かれてるんです。そして叫んだ。そしたら雷が。で、雷というのも、この聖書の中に、この、神様が、こう、現れるときに、この雷のような音を出すというところがあるんですけれども、というとですね、これ、イエス様ご自身なのかと、こう、思う人も実は いま す, で, す、ね、でもそうじゃないっていう人もいます。だってイエス様も天使じゃないじゃないかということでね、どっちかわからないんですけども、いずれにしてもこれはイエス様のことを表している、イエス様を表している御使いであることは確かですね。何を表しているのか、ずっと読んでいくとですね、もうこれはこの国はこの地上は神様のものとなるんだというですねことをメッセージを、後でこの11章の後ろの方を読むとですね、この11章の15節のところを見ると、この世の国は私たちのおよびキリストのものとなった、主は永遠に支配されるというふうに書いてあります。神様の国になるんだ。つまりこれはイエス様が地上に戻って来られるのを表してるんですね。七つのラッパが吹かれた時に吹き鳴らされた時に、その時にもうそのこの国はもうこの地はもう全部神様のものになるんだということを表すために、この御使いかまたはイエス様ご自身が、こう地上に降りていて、こういう形で、再臨する、このまた戻ってくるということを表しています。そしてですね、次に七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。このイエス様がこう叫ん、イエス様かまたその御使いが叫んだときに、そのどういう形かわかんないんだけど、雷のような、この声がしたわけですね。でそれでそれを書き留めようとした、聞こえたんですね、ちゃんと言葉として。でもそれは書き記すなと、天からの声が聞こえたって言うんですね。封じておきなさいと。黙示録は基本的に封じられた書物ではありません。閉じられた本ではないんですね。よく黙示録について言われるのは、特に日本語の黙示という訳は私は好きではありません。中国語だと啓示録ってなってるんですね。こっちの方が正しいです。で、英語は revelation。で、revelation っていうのは reveal ですね。こっちの意味になります。逆ですね。隠されてるんではなくて、隠れてたのが現れる書物なんです。ですね。で、この書物は初代教会の人たちは、このヨハネがですね、この書いている目的は、みんなに読んで聞かせて、そしてそれを理解させて行っていくように、そしたらあなたは幸いですよ、幸せですよっていうふうに書かれているんです。だからこれは分かることができるために、知ることができるために書かれた書物であって、これは分からないから、あんまり勉強しない方がいいです。という書物では決してありません。ですか。けれども、今ここに限っては、書き記すなと。じゃあ何が書かれてたんでしょうね。後で質問しないでください。書き記すなって言ってるんですから、私たちも知る必要がない。知ってはいけないことなんですよね。ね。それで、それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、と書いてますね。右手を天に上げる。右手というのはいつも権威とか力を表してますね。例えば、イエス様が神様の右に座しておられる、座っておられるわけです。ですね。これは権威を表しています。ですね。で、右手を上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったとありますが、神様のことをまず永遠に生きている。 そしてあとは全てのものを作った方に誓って言ったわけです。永遠の神、また全てのものを作った神に誓うわけですから、これ本当の誓いですね。なんて言ったか、それはもはや時が伸ばされることはないと書いてるんです。もはや時は伸ばされることはないと言ってるんですから、これを裏返すと、これまでは時が伸ばされているように感じ、伸ばされていたか、あるいはそのようであったかなわけですよね。遅いなということが少なくても、その受けて、つまり、キリスト者、クリスチャンにとっては感じられるようなものであったということですね。私たちは、初代教会、最初の教会からこのように祈りなさいとイエス様に言われました。皆を崇めさせたまえ、天にあるごとく、その御心が地にもなすため、で、御国を来たらせたまえ。これずっと2000年ぐらい祈ってるんですよね。もちろん私たちの心の中で、また私たちの教会を通してのクリスチャンの交わりの中で、一人一人がイエス様を自分の主として王としているときに、目に見えない形で霊的に神様の国はありますが、聖書には物理的に目に見える形で実際に最初にエデンの園があった時のように、神様が一人王となってくださって、そしてこの人間が神様に作られた通りに、神様の形に作られた通りになっていく、なるというこの国がまた戻ってくるわけなんです。神様はそれを取り戻してくださるわけなんです。でももう2000年経っちゃった、遅いなと感じるんですよね。なんでこんなに時間が経ったのか。で、ペテロの第二の手紙でペテロがですね、こういうふうにあざける人が出てくるって書いてあります。ノアの時に水で世界が洪水で死んだけれども、それ以来何も起こってないじゃないか、終わりなんてないんだよ、バーカ言ってるな、というふうに、まあこれ言い換えてるんですよ、そういうに書いてないですけど、言い換え、そういうふうに言っている人たちがいますと。けれども彼らは見余っているよと。今度は火によって、今前は水だったけれども、今度は火によって裁かれる時があるよ、こう言ってるんですね。で、それに続いてペテロは、神様は遅らせているのではありません。第2ペテロの3章の9節にこう書いてあります。主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでいるのです。忍耐深い神様なんだよ。だから悔い改める人が、神様は一人でも悔い改めるのを望まない。悔い改め、間違えた。滅びるのを望まない。まずいですね。まずいですよ。滅びるのを望まないわけです。で、悔い改めるのを待っておられる。という忍耐の神様だ。って書いてあるんですね。で、私たちは、まあ私は、こう、よく全然、まあイエス様を信じないで、なんだいな、諦めて祈るのもやめたくなるような人もいます。ですね。でも、神様が僕のようでなくて、本当に良かったわけですね。でなかったら、私も救われてないし、多くの人が救われなかったんですね。でも神様待ってくださいました。同じように神様は待っておられます。けれども、だからといって、罪を、悪を、悪いことを神様が見逃しておられるような方ではないわけなんです。 だから多くの人たちがここで黙示録のところでどうして神様は裁きを行ってくださらないのですかってこういうふうに神様に祈っている場面がたくさん出てくるんですよね。でも神様は伸ばすことはないよ、待っていなさい、今やるからということをおっしゃってくださるんですね。まあ、今読まなくて結構ですけれども、後でですね、ハバクク書っていうのを読んでみてください。で、ハバクク書っていうところには、このハバククという預言者がですね、このユダの国がとっても悪くなっていてですね、そして神様が何にもしないというのに苛立っている、イラついているところが出てきます。けれども神様は逆に、いや私はこれからバビロンを送るから心配するなと、こう言ったら、ハブククはですね、ちょっと待ってくださいと。いや、イスラエルも悪いけど、バビロンもっと悪いでしょう。なんでもっと悪い人がもちょっとだけ悪い人を痛めつけるんですか。もう全然わかりません、神様。と言って、この見張り台のところって言って、その、まあ、イスラエル、ユダの国が見えるようなところをですね、言ったんですね。その時に神様が語ってくださったんですね。あの有名な箇所ですね。義人は信仰によって生きる。正しい人は信仰によって生きるよ。信じなさい。で、こう言ってます。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはないよ。で、私たちにとっては、遅れるように見えているんですけど、神様は時をですね、持っておられます。で、このことを今、ここで、強い御使いが宣言しているんですね。誓っているんですね。このラッパが吹き鳴らされたら、時は伸ばされることはないよ。そして7節をご覧ください。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するとありますね。その第7の御使いがラッパを吹き鳴らすわけですけれども、その吹き鳴らしてですね、で実際にイエス様が戻ってこられて敵を倒される場面が出てくるのは、実は、黙示録の19章なんですね。いやちょっと待ってよ、じゃあ成就するわけじゃ、何で神の国来ないじゃないですかっていうふうに思うと思うんですね。けれどもまだまだこの旧約聖書の中で、また新約でもこのイエス様が前もって語ったことの中で、預言者が語ったことの中で、まだ成就していないものがたくさんあるんだって言ってるんです。だから、この神様の奥義って書いてあるんですけども、この奥義っていう言葉ですね、他の国の言葉だとどうなってるかわからないんですけれども、さっきと同じ意味なんですね。もともと隠されていたけれども、それが表されるっていう意味です。ちょっと日本語とかなりニュアンス違いますよね。奥義っていうとなんか奥の手っていう感じですよね、そうではなくて、こう現れるためにあるものなんですね。でそれがこれから現れるよと、でつまり予言がその通りになっていく、成就していくよっていうことなんですね。でこれはもう私たち、イエス様が再び戻ってこられる再臨の時だけではなくて、初めに来られた時で理解できると思います。福音書を読む時にずーっと読んでいくんですけどね、そのページ数が割かれているところは、その十字架に近づけば近づくほど細かく書いてるんですね。だからすごくバランスが悪いんですよ。そのイエス様がお生まれになって、そのまず30年は吹っ飛んで、バーっと、まあ、12歳の時のちょこっと書いてますけど、ルカに福音書で。で、それからこの書いてるんですけど、急にまた3年前になって、そして1週間前になって、それでまたヨハネの福音書を読むと、1日前の話が長々と弟子たちと語っている場面があってですね。で、この場面が書いていてですね、一つ一つこのイエス様が十字架の上で語られた言葉もあってですね、それでイエス様完了したって言うんです。It is finished! ってこう言われて、この息を引き取られたわけですけれども、なんでかって言ったら、マタイによる福音書で、すべて神様が言われたこと、予言が成就しなければいけないんだ。こう書いてあるんです。で、 一つ一つですね、この見ていくとですね、全部こう引用できるんです。すごく細かいことまで、兵士がイエス様の着物をこう分けてですね、これくじを引いて分けて、これまで書いてる。それ細かいことまで書いてる。なんでかって言ったら、神様にとってこのイエス様が十字架につけられて死なれてよみがえるという出来事がものすごく重要な出来事なわけですね。皆さん、永遠の救いの計画の出来事が2000年前に起こったわけなんです。だからとても重要なイベント、その時に神様はいろんなことを、このそれに至るまでのことを書き、その人たちを通して書き記してくださったわけなんですね。同じですね、再臨の時も、再臨についての出来事がすごく細かく書かれています。でそれをどのように成就されていくのか、でこれが全部成就するんだよと今ここで、この書かれているわけですね。それで、8節をご覧ください。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。前に私が天から聞いた声っていうのはですね、さっき7つの雷が言ったことは封じて書き記すなとこう天から言った声が聞こえたんですけど、その同じ声です。ですね。で、なんて言ったかというと、さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。開かれた巻物です。封じられてない、閉じられてない巻物ですね。で、私はこれを見て、もう7つの封印が解かれている巻物だと思います。わかりますか？もう最初は閉じられていて巻物で、それをイエス様が一つ一つ取っていったわけです。解いていったわけですね。そして、解いて、もう開かれて、こうやって持ってるわけです。で、それを受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。いやー、なんか美味しそうじゃないんですけれども。でも実はエゼキエルという預言者も同じように取って食べなさいって言ったんですね。で、これとっても大事ですね。これから、ヨハネは預言、この、十章以降のことを書いていかなきゃいけないんですけど、これ全部話さなきゃいけないわけですよね。で、言葉を、神様の言葉をもう食べちゃったわけですね。私たちもそうですね。神の言葉を食べるわけですね。イエス様が言われました。私が命のパンであってですね。私を食べれば永遠の命を得ると。で、それを聞いたユダヤ人の人が、なんてこう、なんていうのかな、人の肉を食べるようなことをこの人は話してるって、ひどいこと言うなと、いや本当にそういうふうに書いてあるんですね。ひどいこと言うなと言って、こう多くの人が去っていってしまったんですけども、そういう意味ではないんですね。御霊について話してるってイエス様言われましたね。私たちが実際にそれを聞いて頭で考えて理解するということではなくて、実際に自分がそれをこう行っていくことができるほどまでにとどめておくということですね。それを食べるということです。で、そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなったと。不思議ですね。食べたら美味しかったんですけど、腹の中で苦い、なんかちょっと腹痛を起こしたんでしょうかね、わかんないですけども苦くなったと。で、その時私は彼らに言った。あなたはもう一度、諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。だから、この、諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言するのが、この苦い部分なんですね。腹の中に入って。でも、口には甘いっていうのはどういう部分かというと、これは予言が全て成就した後の約束ですね。わかりますか？神様の国が来るという約束です。神様の国は甘いです。神様の国がどういう国かを知りたかったら聖書にたくさん書いています。まあ有名なのがよく絵で見ますけれども、このライオンとですね、羊が 同じところで草を食べているとか、で赤ちゃん、あのちっちゃん赤ちゃんがですね、このコブラですか、マムシでしたっけ、蛇をですね、と一緒に遊んでるんですね、とかそういうのが出てきますね。でそして戦争ではなくて、それがのあの農業のための機械に作り変えられるとか、あともう土地はですね、砂漠の部分はもうなくなるよですね、みんな緑になるよ。そして全ての人がエルサレムにやってきて、そこでイエス様が建ててくださった神殿のところでイエス様に礼拝しに来るよ。そこで御言葉、神様の言葉を聞くよ。そして、100年で以内で死んだものはですね、呪われたものも、赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんが死んでしまうような状態で、つまりものすごくその寿命が長くなるよ。で喜びでいっぱいになるよ。もう考えられないような世界です。でももともとそのように作られてたんです、エデンの園で。それがそうならなかったけれども、神様の国がそういう国があるよ、だから私たちは、御国が御国を来たらせたまえというふうに祈るわけですよね。これ甘いですね。でもそれに至るまで、それをその約束が叶えられるんだけれども、その過程の中でその苦い部分を突っ切らないといけないということなんです。今パッと思い浮かんだんですけども、杉越の祭りをですね、このメシアニック Jew の、杉越の祭りに参加したときに、まずですね、このホースラディッシュって赤いあのわさびありますよね。でそれをなんか食べてくださいって言われてですね、周りの人は食べなかったんですね。で僕は何だか分かんなかったから食べてですねでその後で、確かナッツとアップルですね、あれを食べなさいと。そしたら全部なくなるんですね、見事に。それで そういうもう本当に辛いものが、それを通って初めてその甘いものを得ることができるんだということをですね、表しているよって話が書いてありました。私たちの生活もそうですよね。神の御国に入るまで私たちはこの関難を通らなければならないというふうに、パウロがその教会の人たちに励ましを与えてですね、こうチャレンジを与えていました。そしてまたイエス様がこの終わりの時まで、最後まで耐え忍ぶ者が救われるって書いてあったんですね。クリスチャンだったらバラ色ですって言って、クリスチャンになる前にそういうふうに言われてクリスチャンになった人いますか？いやもう問題解決しますよ、全ての問題。いや問題が増えたりするんですよね。でクリスチャンになったっていうんでいろんな問題が出てきます。で出なかったらですね、これちょっとまずいんですね。その人本当にクリスチャンになったのかどうか分からない。分かる。なんでかって約束されてるんですね。誰でも経験に生きようとする者は迫害を受けますと聖書に書いてあります。嫌な約束ですね。私も、クリスチャンになってから大学にいる仲間にいろいろ話して、そしたら嫌われてってですね、なんかカルトのメンバーの一人のあるかのように取り扱われてですね。で会社に行ってもやっぱりこういろいろ言われたりですね。いやーやだなって思いました。でもそのプロセスなんですね。でその私たちにも一人一人にも神の奥義だから表される約束があるわけです。最初にも約束が与えられてるんですね。永遠の命の希望という約束があります。永遠の命という約束があります。でその約束が与えられてけれども、通らなければいけないその苦い、腹が苦くなるようなものがあるんだよということですね。それで11章に入りましょう。それから私に杖のようなはかり竿が与えられた。当時のそのはかり、あのはかり、あのその何か寸法を測るときは竿ですね、昔は 棒ですね。今はなんかね、違いますけども、その竿が与えられたと。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れと。でこの測れっていう言葉が出てくるときに、 このエゼキエル書にも出てきますし、ゼカリア書にも出てくるんですが、その測って寸法を測るだけではなくて、測ってこれが神様の領域ですよ、神様が守ってくださるところですよという意味になります。でどこかっていうと、神の聖女、祭壇、聖女というのは祭司だけが入ることができるところですね。中入ったら、こう幕開いて、中入ったら右側に、パンを置くための机ですね。で左側に食台、この火を、灯すもの。まあ、神殿になったら、もっとちょっといろいろ変わってくるんで、ソロモンの時の神殿はちょっと違うんですけども、まあ、幕屋の時の神殿はそういうふうになってます。そして、この正面に金の香壇があります。こうですね。香りが出るもの。で、それが、その、カーテンのところに接しておいてあるんですね。で、この聖女の中っていうのは、3対1の長方形です。で、その長方形の聖女の中でも、さらに今言った、その、机と食台と、この金の香壇のところの、この2対1の長方形になってて、で、こっち正方形ですね。で、これが、死聖女と呼ばれます。だからも、聖女中の聖女って感じですね。そして、そこに、契約の箱と呼ばれるものがあって、その上に贖いの蓋と呼ばれるものがあります。契約の箱の中にはモーセの十戒が入っています。石の板が。そしてこの蓋のところは、このケルビムっていうその神様のそばにいる天使がこう彫られているこのものがあるんですね。一度これ見たらもうすぐにわかるんですけども。で、これは全部、昨日も説明しましたが、天国を表してますね。神様がおられるところがこの至聖所なんですね。で、そこの契約の箱のところの贖いの蓋のところが、もう神様ご自身の臨在しているところですね。で、そしてそこに至るまで、この祭司はそこに入っていって、神様に奉仕をするわけです。神様に仕えるわけです。で、そういうふうになっています。で、神の聖女があって、そのところを出たら、ここに祭壇があるんですね。これ聖堂でできていますが、ここで入ってきた人が牛とか羊とかを連れてきて、祭司に自分が頭を置いてですね、そして、例えば自分の罪をこう言い表すんですね。で、それによってその罪が、その牛に転化された、牛のせいになるわけですね。身代わりのせいですよ。で、それを牛を、この血を出して、その血を振りかけたりして、そして、バーベキュー状態ですね。その上でこのバーベキューするわけですね。で、これはもう罪がそこで裁かれたよ。そのバーベキューの火っていうのは地獄のことを表してるわけですよ。それでやるわけですね。こうやって神様に近づくためのこの奉仕をするそのものになるわけ、用具になるわけですね。道具になるわけです。で、これがこの聖女があって、で、次にこの祭壇があって、で、これがこう囲まれてるんですけれども、ここは一般のイスラエルの人は入れません。その神殿ですね。入れないんです。で、その外が、これ新改訳の聖書ですと出てるんじゃないのかな、出てないかな、後ろの地図のところにもしかしたら出てるかもしれないんですが、ごめんなさい、聖書は祭司がしか入れなくて、その外は一般の男性は入れます。成人男性。そして、その周りにユダヤ人の女の人が入れるそのところがあるんです。婦人の庭と呼ばれて、このいるんですけれども、そしてその外に異邦人が入ることができるのがあります。だから異邦人は途中までは入れるんだけど、その向こうへ行くとまずいんですね。もう殺されてしまうっていうか、殺されても文句言わないでよっていう、なんか縦書きがあったぐらい、なんですね。で、今、聖女、その神の聖女と祭壇、そしてこの婦人の庭のところまでは OK なんですね。けれども、聖女の外の庭、2節、異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじるとあります。これ何のことか分からないと思うんですね。これはちょっと難しくなりますけれども、話さないと理解できないので 説明を始めます。ユダヤ人の人はあの神殿が壊されて紀元の70年ですね、 70AD ですね、に、ローマによって壊されてですね、それから土地を失って自分たちが住むところを失って離散の民、もういろんなところに離れて住むようになったわけです。で今100年ぐらい前になりますか、から、イスラエル、ユダヤ人の人たちが、今のこのイスラエルのところに戻ってきて、そして1948年に国づくりを始めました。でも本当は神殿を建て直したいんですね。で聖書にも神殿が神様が戻ってくるときに建てられるんだということが書いてあります。エゼキエル書に書いてありますですね。じゃあこれやりたいんです。で今でも、一部のユダヤ人の人がそれをやろうと頑張ってます。エルサレムの街の中に行くと神殿教会 The Temple Institute というのがありまして、そこに神殿のために使うそのさっき言った燭台であるとか金の鉱壇であるとかがもうあるんですね。でもう少しずつ少しずつ準備を始めています。けれども大きな問題があります。神殿の丘、その神殿があったところにはイスラム教の岩のドームがあるんです。だから、大変なんですね。時々ユダヤ人のそのユダヤ教のですね、人が中にわっと入っていって、そして捕まえられるっていう事件が起こるんですけれども、とんでもないことなんですね。そのイスラムの人がそこを管轄していますので、で、入ってですね、もうじゃあどうなるのかという話になるわけなんですけども、行くとですね、中行くとですね、もともとその神殿から出ていくその城壁の門、黄金の門っていうんですけれども、その門のところとこの岩のドームが少しずれてるんですね。でよくよく調べてみると、その岩のドームではなくてこっちの方に霊のドームとか、この言われているものがあってですね、こっちの方ではないかと言われています。もしそうであれば岩のドームを壊さないで神殿を建てることも可能になるんです。で異邦人に外の庭が与えられて神殿を建てることも可能になるんですね。今はできてないですけれども、今すぐに何かアレンジができたらそれをすることが可能になり得るわけなんです。それでダニエル書の9章を、27節を見るとですね、そこに反キリストが書かれています。反キリストのことが書かれています。反キリストというのは終わりの時に出てくるこのキリストのように見せかけたら偽キリストですね。そして人々に平和を約束するんですが、全く逆のこと、今までにない災いをもたらす張本人が現れます。で、あらす忌むべきものとか、あらす憎むべきものというふうに呼ばれています。または第二テサロニケには罪の人とか不法の人とか、またこの黙示録では今から出てくるのは獣というふうに言われていますね。でこの人物がこのイスラエルと契約を結ぶって書いてあるんです。7年間なんですけどもの契約を結びますよ。そして半周、つまり7年間の半分、つまり3年半、その真ん中のところで、彼は本性を表してですね、自分の本性をですね、表して、むき出しにして、その聖女の中に入って、なんと自分が神であると言って、像も作らせて、そして人々を拝ませる、自分を拝ませることを強要します。 強いらせますね。でそれをしない人が殺されていくというのが黙示録の13章ですね、このように書かれているんですが、イスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちは神殿を建てたいと願っているんですけれども、それができるのはメシアだとも信じています。キリストである、だからヘブル語でメシアっていうのはギリシャ語のキリストですね。キリストであると信じています。非常に危険なんですね。わかりますか？偽物が来てやってあげるよって言ったら、その人をメシアだと思うわけです。でそうなるよという感じのことがここに書いてあるんですね。つまり妥協してるんです、イスラエルの人たちが。妥協して、それでここを確保しようということになるわけなんですね。でもそれはまずいよという予言の声を上げる人たちが出てくるわけなんです。そしてそういう反キリストが現れた中でのこの世界が間違っていると叫ぶ人物が二人出てきます。それが三節から書いている二人の証人なんです。それから私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言するとあります。二節で42ヶ月の間踏みにじるとありますね。これちょっと計算すると42ヶ月間、つまり3年半なんです。で、これを後で読んでいくとですね、ちょうどさっき言ったその7年間の中の前半部分、前の方ですね、の3年半になっていきますが、その間、その神殿が建てられてからですね、その神殿の前のあたりで、こう予言をしていくというふうに言ってるんですね。で、4節は、彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。これはゼカリア書から来ています。なんかすごい旧約聖書を引用しますねって思われると思うんですね。で、その通りなんです。黙示録は今までの旧約聖書で予言されて、イエス様もお話になられたことが全部その通りになるよという確認の書でもあるんです。だからもう何回も何回も引用しないとわからない。これだけ読んでもわからない。だからカルトグループがよくここ使いますよね。で、そういうのがカルトだってすぐわかるのは、もう旧約聖書の背景調べたらすぐわかるんですね。間違って勝手に解釈していくんですけども、旧約聖書から持ってくればそんなことは起こらないんですが、で、ゼカリア書というのは、ユダヤ人がバビロンによってその南ユダの国がその滅ぼされた、そして、捕囚の民になった、その奴隷としてこの捕らえ移されていった、世界史の教科書にも出てきますね、バビロン捕囚。でそれが行われて70年間イスラエルの人たちは、ユダの人たちは、このバビロンのところにいたわけなんです。でバビロンが滅びました。メディアペルシャ帝国がバビロンを倒しました。で最初のペルシャの王様であるクロス王が戻りなさいと言ったんですね。それでユダヤ人たちは神殿を建て直すために戻っていきました。ところが、そこにすでにもう住居を構えているその異邦人たちがたくさんいたんですね。異邦人であるとか、または北イスラエル の人たちで、サマリア人とかですね、その他の国異邦人との この混血で生まれた人たちですね。あとそういう異邦人がこう住んでたんですね。で彼らがその神殿の再建をするのを 嫌がったわけです。で、あらゆる阻止行動を起こしました。その辞めさせるための行動を行ったんですね。で、途中で中断したんです。で、そこで現れたのがハガイという預言者とゼカリアという預言者だったんです。で、ハガイが何をやってるんだと、あなたたちは神様を信じてまた始めなさいと励ましを与えたんですね。で、ゼカリアも同じです。ゼカリアの方はもっと慰めですね。あなたたちは今までそのバビロンとか周りの国の人たちにいじめられてきたけれども、私はエルサレムを愛してるよ、だから私はこのエルサレムを立て直すよ、というメッセージが書かれています。それで、このゼカリア書のこの4章のところで、4章ですね、確か。ゼカリアがいろんな幻を見たんですが、その幻の一つが、燭台だったんですね。この、こういうやつですね。こっちにないです。あ、あったあった。これは1、2、3、4。あ、これですね、これですね。はい。これを見たんです。燭台を。そして、蜂があって、蜂の上に7つの灯火皿があって、その上部にある灯火皿にはそれぞれ、7つの管がついてますと。だからこう管がついてるって言うんですよ、こう。で、そばに2本のオリーブの木がある。オリーブの木から何が取れるかって言ったら、オリーブ油ですね。油です。で、それが取れるから2本のオリーブの木からこの管がついていて、こうやって、こう灯火が、これ一体何ですかと、ゼカリアが聞いたら。これは、ゼルバベルへの主の言葉だと6節に書いてあります。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。つまり何かって言ったら、ゼルバベルは、その時に、その神殿を、再建をですね、リードするユダヤ人の指導者だったんです。で、その時から、イスラエルは、このイスラエルの人たちはですね、その政治のリーダーと宗教のリーダー、大祭司と、こう別途にこう二人一組でチームでこう動いてたんですね。で、一人がそのゼルバベル、政治の方はゼルバベル。で、宗教の方は、ヨシュアという大祭司ですね。で、ゼルバベルに対して、あなたの力量ではで、無理かもしれない。でも私の霊がこれを成し遂げるんだよ。という励ましですよね。もう自分はダメ。でもゼルバベル、私の霊によって行うんだよ。私の御霊によって行うんだよ。こういうふうに話したんです。それで、この11節でゼカリアが、聞いてるんですね。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか？そしたら13節で、あなたはこれらが何か知らないのか、主を知りません。彼は言った、これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだと、という予言になっています。ここではここではゼルバベルと、このヨシュアのことを表しているわけですよね。その二人がチームとなって、それでこの神殿再建のことを行っていく、この異邦人によって止められている神殿をまた作り直していくんだよということで、今黙示録で読んでいるのは、異邦人にソトニアは取られてしまっているわけなんですよね。で、これ完璧ではないんですよ。で、しかも偽物なんですね。後でイエス様戻ってこられた後に本当の神殿が作られるんですけど、その待たないで反キリストによって騙されてですね、神殿を作って、そして中途半端な神殿だったと。でも私は本物の神殿を作るんだと。私は違うんだ。この時じゃないんだと。いうことをこう予言し、そしてこの世の悪をこの予言していく。それで、彼らは予言活動を行っていくわけなんですが、次を見ますね。5節、彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。とあります。 すごいですね。火が口からブォー出てくるわけです。そして6節、この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っていると。不思議な2人ですね。で、ここの描写で、ここで書かれていることで、なんか昔似たようなことが起こらなかったっけって思い出せるものありませんか？エリア、そうですね、アハブ王に対して、あの極悪のアハブに対して、そのこれから降らないよと、主の言葉があるよと言ったら降らなかったんです。それまた雨が降るっていうことを言ったら、また雨が降ったんですね。そしてですね、またエリアはこの山の上にこう座っていたところにですね、そのエリアのことが大嫌いな王様がいて、そしてエリアを殺しに行けって言って50人のグループの人が行ったんですね。王が呼んでいるって言ったらですね、そしたらこのようになるとかってエリアが言ってですね、天から火がブワーッと降ってきて、50人が焼き殺されてしまった。で、戻ってこないから王様はまた別の50人を連れてって、そしたらまた焼き殺されて、で、次の50人連れてった時に、そのリーダーの人が、あ、いや、もう私嫌です、殺されたくありません、お願いしますってこう言って、そしてあちゃんと、天から火が降ってきた。あともう一つ似ている人物がいるんですね。この水を地に変える、モーセですね。そして、3節を見ると、荒野を着てってありますから、これはエリアにも似てますよね。一人はエリアだとはっきりとわかります。それはマラキ書の最後のところに、主の日が来る前にエリアが来るよと書いてあるんです。で、イエス様が初めに来られた時に、バプテスマのヨハネがエリアの霊と力を持ってって、バプテスマのヨハネがイエス様がもう来たんだということを話すためにこうやってきたわけですね。けれどもユダヤ人が拒んだので、それはバプテスマのヨハネではなく、エリアは来るよと。つまりイエス様再び戻ってくる時に、エリアは来るよというふうにイエス様はおっしゃってます。で、今でもユダヤ人の人たちが杉越の祭りを行っているときに、一席だけ席は空いていて、それはエリアのための席なんです。というふうに、この一人はエリアだと考えられます。で、もう一人はいろいろ意見が分かれるんですが、おそらく私はモーセかなと思うんですね。で、イエス様のところに現れた、このイエス様がこの変えられてですね、変貌されて、で、そこにいたのはモーセとエリアでした。で、この二人が出てきて、まあ、この、暗闇の中に陥っている、世界と、またエルサレムに対して、この予言を行っていったわけなんです。で、七節を見ると、そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺すとあります。時があるんですね。証を終えると。で、私たちにも時が与えられています。私たちがある時に、ある場所において何かをするように神様が定めておられます。ですね。で、こういうふうに迫害される国ではもしかしたら殉教するかもしれない。でも神様が定めたその時があるわけですね。彼らもその、1260日という時が与えられて、それが終わった時にこの殺されました。誰によって殺されたかって言ったら、底知れぬところから登ってくる獣なんですね。で、昨日話しました、この底知れぬところ、悪霊どもが捕まえられているところなんですね。で、そこの鍵がですね、このサタンであろう見つかりがこの開けてですね、そしたらものすごいおぞましい、恐ろしいですね、この馬みたいな、サソリみたいな、なんかうわーって出てきて人々を苦しめて、あるいは殺してったという、その底知れぬところがあるわけですね。で、そこから出てきた獣だっていうんです。で、これはですね、黙示録の13章を見ると、同じ獣が出てくるんですが、 その獣が竜から、つまりサタンから、悪魔から権威が与えられて、そして、位も与えられてですね、そのように書いてあります。つまり70週7年間の真ん中のところで、その反キリストが出て、その本性を表して、この二人の人々を悩ましていた、いい意味で悩ましていた、その二人を殺したわけです。これが起こります。で、八節で、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りに晒される。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。ソドムとゴモラと言ってるんですが、私たちの主が十字架で、この彼らの主、つまりモーセとかエリアのこの二人の証人の主ですね、もう都で十字架につけられたのと。どこか分かりますね。エルサレムですよ。で、エルサレムがソドム、ゴモラと呼ばれてるんです。で、これはイザヤ書にも出てきます。イスラエルが神様に背いていたら、あなたたちはソドムとゴモラのようではないかと、こう神様が呼んでいるところがあるんですね。だから、イスラエルの人たちが、ユダヤ人の人たちが、さっきもそうで話しましたけど、妥協してですね、なんか、こう、取り繕ってですね、即席で、こういう神殿を作ってみせて、なんかあたかもですね、宗教的に、霊的に復興したかのような、その表向きはきちんとやったかのように見せかけていた。ところが、実際は大敗していたわけなんです。で、そこでやっぱり二人の証人が出てきて、もう火を吹いて、文字通り火を吹いてですね、予言をしたわけです。で、9節、もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さないと。なんと、その周りにいる人たち、そのエルサレムに住んでいる人たちだけではなくて、世界中の人たちがそれを眺めてるために3日半そのままにさせといたんです。相当嫌だったんです、彼のことが。そして10節で、また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであるとありますね。喜んでるんですね。これはなんでかって言ったら、この二人の証人が神様の真理を直接ですね、はっきりと語ったからです。エリアがはっきりとアハブに語った時は、アハブは本当に憎みましたですね。またアハブはですね、このブドウ畑、隣の人、名前、今ちょっと出てこないんですけども、隣のところにあった人のこのブドウ畑が欲しいと言ったら、ダメです、ね、断ったら、落ち込んでですね、子供みたいになって、ですね、って泣いて、そしてベッドから起き上がってこなかった。そしたらイゼベルがですね、何やって、なんと王様でしょうって。私に任せなさいって言ってね、この指輪を取ってですね、勝手に押し、印を押してですね、そして、嘘の証言、二人にさ、嘘の証言をさせてですね、彼は石打ちで殺されたんですね、その、ぶどう畑の所有者が。そして、エリアがですね、言ってですね、あなたは死ぬよ、必ず死ぬっていうことを予言したんですね。もういつも憎まれ役だったんですね、エリアは。本当のことを話すとき、本当に世の中が、悪くなっているときに、本当のことを話し、予言するときに、人々がそれを嫌がったわけなんです。で、面白いのが、世界中の人がですね、これを見ていたっていうんですね。喜んだっていうんですね。今だったら簡単ですよね。今、インターネットにつないだら、ライブで、あの、西岸、嘆きの壁、 ですか、あそこのユダヤ人たちがあの壁でこうやって祈ってますよね、あそこを見ることができます、ね、これが、起こるよと。ところが注意説、しかし3日半の後神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。生き返ってしまいました。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。ちょうどエリアがですね、天に登ったようにですね、また登っていくんです。その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。素晴らしいです。多くの人がですね、この光景を見て天の神を崇めた。ここからエルサレムにおけるリバイバルが起こっていくわけですね。イスラエルの中にリバイバルというか、その神様の御霊の働きが14万4000人から始まっていますね。でここでもこれが起こってきます。そして生ぬるくなっているそのイスラエルの人たちが、今度は次回といっても、来年になってしまうんですけれどもですね、反キリストの正体を見てですね、自分たちが追われていきますね。それが12章に書いてあります。それで目が覚めるんです。彼らも辛いところを通ってですね、目が覚めます。で、私たちも固くなな部分があったらですね、辛いとこ神様あえて通らせるんですね。このアテンションを、この注意を引き寄せるためにですね、こうそんなとこ通らなくてもいいわけです、素直になったら。で、私たちにはプライドがありますですね。それは砕かれないといけない。で、彼らもそういうところを通って、でも神様は、ユダヤ人を救うよと約束してくださっているわけですね。で、14節、第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第二の災いというのは実はですね、この、第六の御使いがラッパを吹き鳴らした時に2億人の軍勢、これ9章に書いてあるところなんですが、挿入だったんです、今まで。で、第三が来るよと。それが第七の御使いなんですね。15節、第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されると宣言しています。神様の国そのなったんだと。で、16節、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し神を礼拝していったと。この24人の長老は黙示録の4章に出てきますね。初めて天の場面が出てきた時にですね、この4つの生き物のそのさらに周りのところで冠が持っていたこの長老がですね、その冠を投げ出して神様を礼拝している。その長老がこう言いました。17節、万物の支配者、常にいまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかし、あなたの怒りの日が来ました。死者の裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者もすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられるとき、地を滅ぼす者の滅ぼされるときですと、ありますね。このように、あなたの国になりましたと。で、次に、諸国の民は怒りました。さっき見ましたね。この、嫌がった。怒っている。で、実は12章、と13章において、怒っている諸国の民の姿を見ます。反キリストについている人たちがその煙たい本当の神様を信じてイエス様にを信じた人たちを殺していくわけですよね。反キリストがそれをやっていくわけです。で、ユダヤ人が大嫌いだ。それでユダヤ人を殺していく。で、これを行っていくんですが、あなたの御怒りの日が来ましたと。あなたがその罪を、そういう不法を裁く時が来ました。で、この13章以降ですね、もう今までにない、もうさらに、こう程度のあるさらにひどいこう災い、もうここまでできるかっていうぐらい、こう、 もう極みに達するということですね、神様の怒りの。それが書かれています。そして、預言者と聖徒と小さいもの、大きいもの、これ、皆を、神様のお名前をですね、大切にする人たちに報いが与えられる時だよ。で、地を滅ぼす者が滅ぼされる。これは19章、20章のところに書いてありますね。この、報いがですね、この与えられて、王となって、祭司となってですね、キリストと共に、神様の国を治めていく、支配していくことが書かれていて、そして、地を滅ぼす者が滅ぼされるっていうのは、つまりこれは悪魔ですね。悪魔が滅ぼされていく。また反キリストが滅ぼされる。その時はやってきたんだよと。こう24人の長老が話して、で、19節で、それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻声、雷鳴地震が起こり、大きな雹が降った。神殿が開かれた時に、契約の箱が見えたというのはどういうことかわかりますか？さっき説明しましたよね。その、死聖所のところから見えたんです。見えたんですね。つまり神様が直接ですね、もうこう、裁きを行われていくということになります。それで、この稲妻声雷鳴地震、これは昨日説明しました。ヒョウもそうですけれども、出エジプト記の時にも、シナイ山のところで神様が現れた時にですね、雷鳴、稲妻とか雷とか、この大きな声とかですね、地震がありましたけど、同じような形でですね、神様が今こうご自分を表そうとしているわけですね。それで、こういうことが起こりました。ですね。こういう形で、もう人に嫌がられながらも全くその神様の真理に対抗している、反抗しているところに、このさらに逆に対抗していく中においても、この二人の証人は、滅ぼされることなく立ち上がって身を残したわけですね。7000人は死んだ方か、残った人が神様を崇めるということですね。私たちも圧倒的な勝利者だと、パウロは言っています。で、その勝利者というのはどういうことかというと、この死の中でも病気、なんかそのいろんな大変な苦しい中においても、私たちはキリストにある神の愛から引き離されることはない存在なんだよと。何があっても大丈夫なんですね。でも私たちがイエス様に忠実に従っていくということだけ頭に入れておけばいいんです。そしたら何があってもですね、絶対身を残すんだと。たとえ中途半端に終わったとしても、それをきっかけにして何か身が残されていくんですね。ということで、その諸国の民は怒ったという、その12章と13章は次回学びたいと思います。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当に、あなたの、素晴らしい技、そして約束をありがとうございます。その過程の中で苦い経験をします。二人の証人も殺されるという苦い経験をしました。けれども約束は約束です。本当に神様、私たちに素晴らしい約束を与えてくださっているのでありがとうございます。私たちが最後まで耐え忍ぶことができますように憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。